宮崎いかがでしたか。
いやーとにかくね、あのお祭りのもうあんだけ人来るもんなんですね。
なんか宮崎でこう宮崎的なものは食べてこられたんですか。
あのね、やっぱ冷や汁とかも店によって全然味のタイプが違って、で僕が食べたやつはなんかちょっとちょい足しみたいな、
あちょい足し
みたいな、まあ、こんなこういうのかけたらもっと美味しくなるんじゃないですかっていう。やめなさい。
あれでもね、5月14日に宮崎に行ってるはずなんですけど。
行ってるはずですよ。もうそういうね、何なんですか、こう楽屋落ちみたいなね、ね、いつもいつも今日がまだ宮崎出発前バレバレじゃないですか。行ってるわけないでしょ宮崎に、まだ。
まあね、本当に行くかどうかもまだ分かんないですもんね。
何があるか分かんないですよ。
何があるか分かんない花園のタイトルコールです。
とにかく注意。
だからタイトルコール、タイトルコール。
最近ここで何か言わなあかんのかなって プレッシャーがかかってきたんですけど、普通に言います。さゆりて花園のドキドキ危機一発。ということで、
はい、ということで、これを撮ってるのはですね、5月まだ今日は13日、12日
金曜日
なんですけれども、はいはいはい、明後日ね宮崎に行くということで、
はいはいはい、
はい、まあね、これが配信される頃には宮崎にすでに行ってるんですが、やっぱり未来のことを語るのは苦手な原城さんということで、
振りがむちゃくちゃすぎる。
いやでも聞いてる人にとってはその聞いてるタイミングはね、
まあ、
宮崎来た後なんだから自然なわけです。
難しいですね。これはもうね、はい、行ったことない場所を行ったように喋るっていう、
はい、
そういうなんかネタもやりたいですけどね。
それすぐバレる気がするけどね、
ずっと喋り続けるというね、はいはい、
なんかでもね、お題もらってね、はい、それで行ったことない場所を喋るってあるかもしれない。
これはなんかやってみたい。あの植草仁一さんがそうなんですってね。
ああそうなんですか。
植草仁一さんってもうこれ膨大な知識で、である時あの植草さん、あの今度ニューヨークに行くんですけど、ニューヨークでおすすめの店ありますかって言ったら、ああそしたらニューヨークの南蛮地のここのこので地図も全部書いてくれて、ほんでありがとうございますってその人が言って帰ってきて、いや植草さんのおすすめでくれたとこ素晴らしく良かったですよって言って、行ったことないけどね、これですよ。
素晴らしいですね。
行ったことないけどものすごい知ってるというですね、そんな植草仁一みたいになりたい。はい。
なんか今日のあの枕では、
はい、
あのゴールデンウィーク3日間4公演でネタ下ろしして、
はい、
燃え尽き症候群になった、
燃え尽き症候群
発言があったんですけど、
になったんじゃないかなと疑い、はい、あの翌日ちょっと、
はい、
あの俺は何をしてるんだろうみたいなね、急にこう3日間で4つネタ新ネタ全部やりましたから、
はいはいはい、
あれ何 なんだ今この時間。今日もネタやらなくていいのみたいな、
うん、
なんでやってないのって、そうやってることが当たり前に続いてたから、
ネタおろし病みたいな、
ネタおろし病ですよこれはね。なんか何もしないとむちゃくちゃ不安になる。
もうだったらこうしましょう。
はいはい。
これね、収録いつもトーク撮ってますけど、うん、このトークでもネタおろしてもらうと。
トークでもネタおろし、これはすごいですよ。さあ何喋りましょう今から。じゃあいっぱいやりますよ。
今日お届けするタイトルをお願いします。
あ、今日お届けするのはね、意外と良かったぞ、カンフーキッド。今日はね、最初から最後までですね、ずっと同じお客様がずっといていただいて本当にありがたいですよ。もう大体この回に来るお客さんというのは下のチラシの呼び込みでですね、来ていただくわけで、大体がこの古典落語だとね思って最初来るわけなんですね。でもちゃんと古典落語じゃないとも一応書いてますけども、まあやっぱり実際見てみたら古典じゃないじゃないかという、ことで一席目を聞いて、帰る方がいられるんですけども、しかし今回はね、もう一席目を聞いて、古典落語じゃないドキュメンタリー落語っていうのをですね、腑に落ちたんですね皆さん。腑に落ちたからいるわけですね。そしてさらに驚くべきことにですよ、休憩時間のあの何の内容もないトーク、あれにもですね腑に落ちたんですね。なんという素晴らしい方々でしょうかね。しかし今日最後に新ネタでございます。毎回ね新ネタやってまして、87本目の新ネタですよ。この87本目の新ネタ、 腑に落ちてません私は。しかし毎回新ネタをやるということでやろうかという、どうなるか分かりませんが、お付き合い願いたいと思っておりまして、子供の頃ね、ものすごいこのカンフー映画が大ブームだったんですよ。まあ世代的にね、僕はジャッキー・チェンの映画がすごく流行した時で、劇場ではもうジャッキー・チェンの映画、夏休みなんかも必ずみんな、ジャッキー・チェンの映画見たよ見たよと、夏休みだけそういう話題になるんですね。でテレビではもうしょっちゅうジャッキー・チェンの映画、それからブルース・リー、燃えよドラゴンね、あとね、もういろいろいるじゃないですか、なんかこう、ジャッキー派かブルース・リー派なんですね、みんな。俺はジャッキーで、いや俺はブルース・リーだよと。でブルース・リー派はちょっとなんかねカッコつけてるんですね、本当に強いのはブルース・リーだよとか。たまにサモハン・キンポー派がねいる、ちょっと、まあ、変わったやつですよね。サモハン・キンポーって言ってもいいじゃないかみたいな、デブゴン頑張ってるよというね、燃えよデブゴンなんというパロディもありましたけども、でもうごく稀にこれいるのがですね、ユンピョー派というですね、ユンピョーってみたいなね、もうユンピョーという名前に反応した人っていうのはもう我々私の世代でね、非常に近い人が多いのではないでしょうかね、そんだけもう香港のアクションスターっていうのはたくさんあの時期登場しましてですね、もう僕からしたらユンピョーなんてのはもうジャッキーとサモハンキンポの小判ザメじゃねえかとずっと思ってたんですけどもね、もうとにかくそんないろんなアクション映画、カンフー映画が大流行したんでございます。あ、どうぞ、途中からでも入場できます。あ、どうぞどうぞ、よかったら、よかったらね、大丈夫ですよ、よかった、勇気がないのか、大丈夫で、よかったらどうぞどうぞ。あ、帰ってしまいましたということでございましてですね、これも盛り上がればこのラジオのポッドキャストには新世紀演芸大全という番組にねアップされますからね、笑顔は素晴らしい笑顔です、ありがとうございます。さてさて、そのカンフー映画が大流行いたしました、小学校の僕は低学年の自分でございまして、その頃意外や意外一番ヒットした映画がなんとこのカンフー映画に憧れる少年が出てくるという映画があったんです。この映画のタイトル聞いてすぐに、おお、その映画見たよっていう人かなりの、これはねマニアックな方じゃないでしょうか、あるいは僕と全く同世代ぴったんこの方。映画のタイトルはカンフーキッドというタイトルです。カンフーキッド、主人公は3人の少年です。1人は髪の毛が長くて背が高い、ちょっとブルースリー風っぽい感じ、役名はドラゴン。そしてもう1人はちょっと背が、まあ、真ん中ぐらいの背でしょうかね、役名がジャッキーという。そしてもう1人が太ったやつ、もう名前を言わなくても分かります、デブゴンでございます。この映画に憧れる3人の少年が出てくるカンフーキッドという映画、これがですねヒットしたんですよ。日本にもこの3人が来日しましてね、まあ随分ヒットして、テレビにもすぐバッてすぐ放映されて、吹き替え版もすぐ放映された、このカンフーキッドなんですが、ああもう普通に、面白いからみんな見るわけなんです。ところがこの映画テレビで放送された翌日です、いつものようにカンフー映画を見たこの学校のクラスの仲間たちは運動場に集まるんです。そして昨日見たカンフー映画のモノマネが始まるんです。ダーハー、誰がブルース・リーで誰がジャッキー・チェンでしょうか。とにかくこの入り乱れるこのカンフー映画のモノマネのオンパレード、休み時間に繰り広げられているそんな時、ダハハ、いやでも昨日のカンフーキッドめっちゃおもろかったな、おもろかったな、おもろかったなと、もうみんながもう盛り上がってるんです。僕もそんなあーあーあーあーとやってる、すると急に誰か一人のやつが、あれ、お前カンフーキッドに出てるやつ似てる、突然言ったんです。僕は、え、誰に、ほらカンフーキッドに出てたあのジャッキーをやってたやつに似てる、え、似てるかな、似てるやんな、原田、原田似てるよな、原田、原田似てるよな、あのジャッキーのやつに、 と言い出した。みんなが、あ、原田似てる、原田、あのジャッキーやってたあの少年に似てる似てる似てると、もうみんなが言い出したんです。でも僕は似てる実感が全くない。ちょっと、あの映画の中のあのジャッキーの動きやってみてよ。わかった。はぁー、やっぱり似てる。やっぱり似てる。ジャッキーや、あの映画に出たジャッキーの少年やということで、もうみんなが大盛り上がりして、その後授業に突入するわけです。授業が始まって先生が、じゃあ漢字の書き取りね、式の漢字の書き取りをしましょうかと授業が始まったかと思ったら、突然先生が僕の顔を見てと笑い出した。え、どうしたんだろうなと思うと、ちょっとちょっとみんな思わへんか、これ原田の顔見て、原田の顔見て思わへんか。その瞬間もうみんながすぐ分かったんです。ジャッキーやろ、カンフーキッドのジャッキーやろとみんなが言った。先生もそうや、原田お前ジャッキーやな、カンフーキッドのジャッキーにそっくりやわと言ったんです。本当にそこまで似てるんだろうかと。僕は家に帰って、とにかくなぜ昨日あれをビデオに撮っていなかったんだろう、くそ、もう一回見たいな見たいなと思ってたんです。しかしそんなに似てると言われたら僕も嬉しいもんです。自分の家の中であーちゃーあーちゃーとずっと一人記憶の中でモノマネをし続けていた。そんな時、僕のこの近所に大きな公園がありまして、そこにこの親戚の俊君という小学校の、もうほとんど幼稚園からちょっと上がったぐらいの子なんですね。この子たまに遊びに連れて行くわけですね、その公園に。その日たまたまこう公園に行って俊君と遊んでたんです。その時に俊君が、はっ、似てる似てる。もう僕はその瞬間に、あ、カンフーキッドだとすぐ分かったんで、あーとやったら、シュン君は大喜びです。あー、カンフーキッドのジャッキーや、カンフーキッドのジャッキーやと、もう大喜びなんです。いや、実はな、学校で似てるって言われたんや、うん、そっくりやわそっくりやわ。シュン君は僕のことを、本名がリョウという、リョウお兄さん、リョウ兄、リョウ兄という、リョウニーそっくりやわ、リョウニーカンフーキッドのジャッキーにそっくりやわ、すごい、もっとやって、あちゃーあちゃーと、シュン君をとにかく喜ばせていたんです。そして僕はだんだん自分がカンフーキッドのジャッキーなんじゃないのか、ジャッキーなんじゃないのかと、ずっとそういうふうに思い続けていた。するとある時、またシュン君と公園で遊ぶ時が来たんです。ところがシュン君の様子がおかしい。そこ公園に向かうまでの間、シュン君は妙に暗い。どうしたシュン君、しんどいの？いや、しんどくはないねんけど、どういう、なんかおかしい。いやいや、そのまま公園にぶーっと二人で坂を登って向かっていくと、公園のこの中から5、6人の俊君とこの同学年ぐらいの子供たちが、うわーっとこっちに向かって走ってくるんですよ。え？と見ると、全員が、ジャッキーと走ってきた。え？ジャッキー、ジャッキーだ、ジャッキージャッキーと走ってきた。いやいやいや、ジャッキーじゃないし、なんならなんなんだと。めとシュン君が僕にポツッと言った。ごめん、リョウニー、リョウニーがカンフーキッドに出てる人って言うてもた。絶対出てない。ジャッキー、うわー、もう上からもう5、6人のもうファンが、うわー、やばいやばい、どうしよう、おいおいおいおい、これはもう逃げれないぞ、どうすればいいんだろう。リョウニー、リョウニー、なんとか最後までジャッキーで追って、ジャッキーで、どうしよう。もうそこから子供たちがうわっと近づいてくるんです。すごいねすごいね、シュン君の親戚すごいね、りょう兄さん、りょう兄さん、おおお、はいはい、りょう兄さんはあの映画に出てる人なよね。そうやね、もうあれみんなで見て、うわすごい、本物や、シュン君の親戚のりょう兄があのジャッキーやで、ね、本物やで、本物やで、うわー、ジャッキーや、ね、やって、あれやって、あれやって、あれか、わかった、あーやばい、さすがにバレてしまったか、明らかに下手くそなこのカンフーの仕草、うわー、ジャッキーや、全然バレてない、子供ってなんてバカなんだろう、信じ込んでるぞ、どうしよう、僕はもうとにかく一刻も早くこの場を立ち去りたい、あ、まあまあまあまあと帰ろうとするんですが、子供たちがわーっと囲んでくる。ねえねえねえねえねえねえ、すごいね、そんな昔からやってたの、すごいねと話しかけられてくる。すごいすごいすごいと言ったら、あ、そうそう。そして恐ろしいことが起こってしまったんです。学校帰りに 公園に集まっている小学生たちです。ランドセルの中には何が入ってますか？ノートと鉛筆が入ってます。一人の子が、りょう兄さん、ジャッキーのサインください。意味がわからない。りょう兄さんのジャッキーのサイン、何なんだ、これは誰のサインなんだろう、よくわからない。いやでもサインだから書いたことないから、サインください、サインください。なんとみんながこのノートと鉛筆を持って僕のサインを列を作って待ち始めたんです。どうしようかな、とりあえず、あ、わかったと適当に、はいと一人ずつ適当にザーッと書いていったんです。書いたのはいいんですが、僕も小学生です、とんでもないバカです。カンフーキットを見て、カンフーキットのジャッキーだって言われてて、サインに何て書けばいいかわからなかった。とりあえずカタカナでカンフーキットって書きました。みんなはもうそれでも騙され続けているんです。うわーすごい、ジャッキーが目の前にいる、ジャッキーだジャッキーだーと、もうサインをもうみんな掲げてわーっと帰っていきました。いやシュン、ちょっとシュン君、ちょっとみんなこれ騙してもうたやんか。ごめん、思わず両兄が出てるって言うてもうて、ごめんな。いやまあええけど、まあでもまああれやろ、この子たちだけやろ言うたん、クラスのみんなに言うて。嘘、いやかんやろお前、そしたらこのサイン持ってみんな行ったら他のやつも来るんちゃうんか。その心配は見事に的中しました。そのまた2日後ぐらいでしょうか、いつもの公園でしゅん君と遊んでると、うわーっと新しい顔ぶれがやってきました。そう、新しい僕のファンです。たくさんのファンに囲まれるんです。ジャッキーサインちょうだい、ジャッキーサインちょうだいと、またサインの列が並ぶ。さすがに少し学習した僕、今度カンフーキットとは書いちゃいけないと思って、次に書いたのが、やっぱり子供ってバカなんです、カタカナでジャッキーって書いたんです。そんな書くわけないだろうと。でも子供たちは全員騙され続けてるんです。一体僕はいつまでジャッキーのふりをし続けることができるんだろう。罪悪感が最初はあったんですが、だんだんわあジャッキーだジャッキーだジャッキーだと、もうこのシュン君のクラスの人たちはみんなが言うもんですから、僕はだんだんその気になってきて、あじゃーあじゃー、大スターの気持ちがだんだん分かってくるんです。ああ、いつまでもこの状況が続いたらいいのにな、あじゃじゃじゃじゃあじゃじゃじゃ、完全に信じ込んでいるこの子供たち。当時は DVD とかそういうビデオとかも全く普及してない時代ですから、ほとんどが一回映画で見ただけだから記憶の中でしか覚えてないんです。その記憶の中のジャッキーを演じた少年と僕がもう完璧に一致しているわけです。僕はしばらくその騙し続けながらも楽しい楽しいスターの日々をあやあやと送り続けていました。そんなある時です、またいつものようにみんな僕をジャッキーだと思ってる連中が公園にわーっと集まってきた。すると初めて見た顔ぶれがあった。その一人の少年、いかにも勉強ができそうな雰囲気の少年ではありませんか。なんと賢そうな顔をしてるんだ、やばいぞやばいぞと思った予言はもう当たってしまいました。とやってると、偽物や。瞬足で見抜かれてしまった。どうしようどうしようと思った。しかしすかさずシュン君、そして周りのみんなが、何言ってんだよ、本物やで、シュンの親戚の両兄さんは本物やで、ジャッキーやで、カンフーキットに出たあのジャッキーやで、偽物や。どうしよう、今まで僕はジャッキーのふりをし続けてきた。しかしこのたった一人の賢そうな人間に偽物だと、ここはいや違う言い張るしかないと思った。僕は、おおおおおおジャッキー、おお。その瞬間、その賢そうな少年がちょっと、ん？ちょっとジャッキーか。ジャッキー、もしかしてこいつジャッキーか。そこで僕はだんだんこの映画なんかでうろ覚えのインチキ中国語のような感じで、あやおやおだおおやけんどわーどこんこいわーあやおやおやあやー、ジャッキーかも。あやーわーおーとこいよー、ジャッキーだジャッキーだ、シュン君の親戚の両兄さんはジャッキーだと、その賢い男の子も信じ始めるようだった。全員がジャッキージャッキージャッキーと、もう完全に僕はジャッキー、あのカンフーキット に出ていた人物と同一人物だと思われて、よし、なんとかごまかしきれたと思った。ところがこの賢そうな少年、やっぱりちょっと賢かった。でもなんかおかしい。何が？なんかおかしいわ。そうか、何がおかしいんや。何がおかしいんや。何がおかしいんや。だってもしほんまにカンフーキッド出てたジャッキーやったら、なんであと2人おらへん。的ついてる。確かにそうだ。なんであのカンフーキッドの映画で3人出てたうちの1人だけがここにいるんだと。あとの2人なんでいないんだと。すごいところを突っ込んできたと。いやいや、あとの2人、そうや、おかしいやん。1人だけしかおらへんの。だってあの映画3人出とったやんか。3人おらな、おかしいやんか。あ、いや、それはあの、あと2人はって言うと、シュン君が、3人おるよ。シュン君、え、3人おらへんよ。ていうか、俺も違うし、3人もおらへんし、何もないよ。どうしたの、シュン君。するとシュン君はその賢そうな少年に、3人おるよ、連れてくるよ。嘘、連れてくるってどこから。まさか香港から。賢そうな少年は、3人揃ったら僕信じるわと言って、パッと全員が解散したんです。シュン君は僕に、ごめん両人、あと2人連れてくるって言ってもうた。だってそんな無理やろ、どうやって連れてくんねん。おらへん、ドラゴンみたいなんとデブゴンみたいなやつ。おらへん、そんな小学生おらへんやろ。あんな強い小学生おらへんやろ。両人ごめん、どうしたらええやろ。ちょっとわかった、ちょっと待って、なんか考えてみるわ。親戚の子を悲しませたくない、そして周りにいるこの子供たちも僕があの映画に出てた人だと最後まで信じ通した。僕はどうすればいいんだろうと、そこから次の日丸一日ずっと考えてたんです。ふっと気づいた、東大元暮らしたこのことです。パッと体育の時間です。見ると同じクラスのこの広岡君というのがいまして、太ってるんです。こいつでいいんじゃないか。こいつでいいぞ。そしてパッと見ると今度は同じクラスの石谷君というのがいるんです。ちょっと背が高くてちょっと髪の毛が長い、これドラゴンだよな。あ、こいつでいいぞ。僕の中でふっとこんな身近にあの雰囲気に近い2人を見つけてしまった。よし、声をかけよう。体育の授業が終わって休み時間、僕はスカウトに行きました。すると広岡君も石谷君も、え、カンフーキッド、おー、ええで、おもろいで、やってみようや。うん、いいよ、僕ドラゴン、やった、ドラゴンや、あー、おー、わわわわわ、おー、大盛り上がりです。もう普段からこのカンフー映画を見てモノマネをする連中ですから、当然その自分がその役になりきって、その本人になりきっていくなんていうのはもうみんな大喜びでノリノリで参加してくれた。そして日を改めて、シュン君がそのいつもの公園に仲間たち、そしてあの賢い少年を一人呼びました。僕たち三人はあっとその公園に三人歩いていく。その三人歩いていくその姿はまさにカンフーキッド。さっそうと現れたその三人に、たくさん集まった少年たちは、うわー、すごいすごい、三人おる、カンフーキッドや、カンフーキッドや、うわー、本物やカンフーキッドや、うわーと盛り上がった。そこでもう三人は、あじゃあ、うわーと適当にもういろんなポーズを取る。もうみんなが完全に本物のカンフーキッド3人が集まったと思って、うわー、カンフーキッドやすごいすごい、うわーと言っていました。そしてあの賢そうな少年がこの3人を見て、ついにこの少年信じたか、ついに信じる時が来たかと思った。するとその少年は、いや、これなやっぱりおかしいわ、そんなん来るわけないやんか、香港やで、香港から来るか、ここ絶対来へんわ、あー、いいえ、うわー、嘘つけ、来へんわ、嘘や、偽物や、絶対偽物や、あじゃあ、もう僕らは必死でうわーと言い続けてました。するとその賢そうな青年が、少年が最後に、偽物や、絶対偽物や、そして最後に言った言葉が、ああ、両人以外偽物や、やっぱりバカだった。
やっぱりバカだ、両兄も偽物だよ。
真実は落語よりきなり、少年時代一時期カンフーキッドの少年になりすました、なりすまし詐欺カンフーキッドというドキュメンタリー落語でございました。ありがとうございました。
はい、カンフーキッド聞いていただきました。
さあね、この映
画、いやこれでも傑作だったんじゃないですか。
これね、僕本当に今日ね、なんかうまいことできんのかなと、うん、結構ほら勢いがいるネタじゃないですか。
いつもあのね、あの前やった演目をやって、はい、収録、ラジオ収録があって、はい、新ネタ、ね、ネタ卸しっていう順番なんですが、ちょっとね、あの保険かけてましたもんね。
保険かけてます、
ね、今日ね、
最初あの
体にしっくり落ちてないと思うんですがみたいな、
はい、あのそんなに良くないですよという、
そうそうそうそう、
感じで言っとかないと、はい、ちょっとエネルギーが、
ね、あの最近思うのは、あのやっぱ音物が合ってるというか、ちょっとやっぱ絶叫みたいなのが入った方がリズムができるというか、うんうんうん、今日もやっぱりそのいらっしゃいがピーもそうなんですけど、
はいはいはい、
カンフーってやっぱりアチャーが入るから、それでこうリズムが自然にできてくるみたいなのがちょっとあったんじゃないか
な、
うんうんうん、
なんかね、やっぱりそういうネタが、はいはい、やっぱり、ね、ずっとやってみて、
はい、
寄せで何回もできるネタですよね、
うんうん、音がね、もう面白いっていう、音が反応するリズムができるってね、大きいかもしれないですね。で
なんか、なんかその、いらっしゃいモピーも、もごもご、
いらっしゃいモピーって、
もごもごと一緒になってしまいました。いらっしゃいモピーでございます。はい、いらっしゃいマピーとか、まあ、あの聞いたことない人多いと思いますけども、はいはい、まあ、音ネタですよね、いわゆる。
はいはいはい、
で、なんかその、寄席とかってこうやってネタ始めた時にお客さんがあんまり盛り上がってんなっていう時って軌道修正できないまま終わること多いんですけど、いらっしゃいマピーとか音ネタってなんかもうこっちのテンション上がってくるから、最終的にね、いい感じに収まって
くる。あとやっぱそのね、講談師の人が張り扇で叩いてお客さんを起こすみたいな
こと
おっしゃいますけど、その音でね、キュッと気を引きつけるみたいな効果あるかもしれないですね。
だからやっぱりお客さんが盛り上がればこっちも盛り上がるんで、音ネタってすごく有利だ。
僕でもこの、ね、映画ね、全然知りませんでした。
え、ちょっと待ってください、めちゃくちゃ映画に詳しい。
いやいやいやいや、多分これジェネレーションギャップですね。やっぱり一回り違うじゃないですか。原田さんこれ小学生の時です、ね、
小学生
です。これ調べたらね、1988年に金曜ロードショーで放送されて
る。おー、水野晴郎の。
そうそうそうそう、だから多分それで見てる
んですよ。それで見てるんです
よ、11歳だから。
それで見てるんですよ。
そうそう、で花椒さんが11歳というか僕23歳なんですよ。
ああ
、大学4年生ですよ。
そしたらそんなもん言うたら子供向けのね、うん、映画だから、うん、全く引っかかってないわけですもんね。
そうですね、もうで、まあ、その頃って、うん、その前まではビデオ屋があんまなかったんだけど、88年ってもうビデオ屋で映画借りて見るって大学生とかだと、
あ、
テレビで映画見なくなってるんですよ。
あ、そう、もう大学生
とかで借りる。そうそう、レンタルビデオで、 VHS のレンタルビデオで見るっていう。
なるほどなるほど、
感覚ですね。
だから僕らまだ当たり前のようにもうテレビで映画を待ってたんですよね、
う
ん、
そうそうそう、
楽しみに。
やっぱ昭和の時代って子供にとってはやっぱりね、金曜ロードショーとかだけど、徐々に大人はレンタルビデオで映画を見る、うんっていう風になってましたよね。
でもう
ね、
字幕あの読むのしんどいじゃないですか、うん、子供って、
う
ん、
そうですね。
でもなんか分からんけど、このカンフーキッドもね、最大のツッコミどころはね、子供たちが僕騙されてたでしょ、
はいはいはい、
いやいやいや、日本語なんおかしいやん俺って。
そうなんですよね、
なんで日本語、
テレビは日本語だからね。
だからもうあの日本語やと思ってるんですよ、みんな。
確かに確かに。でも僕やっぱ世代的にロッキーとかは日本語の声蘇りますよね。
あ、
やっぱりテレビで見てるから、
うん、蘇ります。
うん、うん、
だほとんどそうですよ。ロッキーもやし、ジャッキー自体も。
やっぱクリント・イーストウッドは山田康
雄。山田康雄の声。
やっぱり。
ルパン
と、ね、どうしても
同じ。
どうしても山田康雄に変換されてしまうっていうね。
なんかね、だから僕はそれこそ、イーストウッドとかジャッキーが、はいはい、あの字幕で初めて見たとき、
はい、声違うやん。
声違うやん。誰やねんみたいな。
思った。確かに思った。
そう。誰これみたいな。
スタローンこんな声じゃないよ。
こんな声じゃない。俺の思ってるスタローンこれじゃないっていう。なんかあのそこにジャッキーちゃんって、ね、あの石丸ひろ
やさん、
声がハマりすぎてるんですよ。
確かに。あと香港映画ってちょっと広川太一郎みたいな。
広川太一郎、ね、
ミスターブーとかも広川太一郎のイメージが強すぎて。
いや強い、めちゃくちゃ強いです、ね、
もう広川太一郎が喋ってないと面白くないんだもん、ミスターブーも。
いやもう今後ろでお客様のいつものね、もうプロデューサーの方が広川太一郎今日一番の爆笑ですよ。
いやでも 本当そういうのありますよね。
まさにでも黄金時代ですよ、ああいう。
そうですね、まあ、テレビ映画黄金時代、
テレビ映画
の、まあほら、あの今よりもね、金曜ロードショー何やろ、来週のね、木曜ロードショー何やろって話題になったじゃないですか。
めっちゃなりました、予告編見てね。
そうそうそうそう。
で、僕はやっぱりあの日曜洋画劇場、はい、淀川長春、はい、あのね、僕ね、解説でね、やっぱりブルーと燃えよドラゴンの解説今でも覚えてるんですよ。
へー、
さあ今日の映画は燃えよドラゴンですよ、筋肉筋肉筋肉いやいや、どういう説明だよ筋肉筋肉筋肉。というわけで皆さん、強い強い強い強い映画最後まで見てください。また後で会いましょうって
もうすごいインパクト、
ストーリー全然説明してないでしょ。これほんまですからね、筋肉筋肉筋肉、強い強い強い、
まあ、今ではもう絶滅してしまったその、テレビ映画評論家的なねポジションって。
そうなんですよ、
やっぱすごくいいもんだったじゃないですか。水野晴郎さんもそうだし、小木正弘さんもそうだし。
小木正弘さんよかったです
ね。よかったですよね、
あのやっぱり3人じゃないですか、小木正弘さん、水野晴郎さん、そして淀町さん、淀川長春さん、
うん、でやっぱり僕らやっぱりあの方々のこの解説で映画に導いてもらったところもやっぱすごくあるんですよね、やっぱり、うんうん、で世の中永野さんはね DVD 出てますけど、はいはい、解説の部分だけ、もっと出してほしい
キャッチ、ね、僕淀川さん の、うん、あのなんかを絡めたドキュラクはすごくやりたくて、やっぱりすごいなんかあの解説で見たくなるし、
そうですね、
あのさっきのね、筋肉筋肉筋肉とか、うん、あ駅馬車ってやったでしょ、
はいはいはい、
駅馬車、
ジョン・フォードのね、
ジョン・フォードの駅馬車の解説、素晴らしいです。さあ今日の映画はジョン・フォードの駅馬車ですね。うまうまうまっていううまうまうまですよ、もう
でも言えてるじゃないですか、
素晴らしいね、うまめっちゃ出てきますからね、
うん、
うん、うまうまうまということで最後までご覧くださいね。
いやでもあのまあ他のね、小木正弘さんとか水野晴郎さんもそうなんですけど、うん、その解説を聞いて見たくなる、ワクワクするって、あれね、和芸として僕すごいと思うんですよね。
僕はだからね、あの浜村淳さんが映画解説して、はい、あれがね、逆にね、ちゃんと語りすぎてて、僕はなんかあれがあんまりもう一つ、なんやったら浜村淳さんの語りの方がおもろい時あるじゃないですか。
確かに。淀川さんは映画そのものを愛してる、ね。
愛してる
から。あとあの語り口調のなん柔らかさというか、うん、独特の良さがありましたよね。
あの僕出身地がもう近い。
あ、そうかそうか、
淀川さん、ですもんね、神戸の新海地ですから。
そうですよね、チャップリンが来た時に、ね、会いに行った。
私昔チャップリンがね、
うん、
神戸に港に来た時で極秘に会いに行ったんですよ、うん、チャップリンチャップリンにって言いました、映画のタイトル言いました、言葉わからないから映画のタイトル言いました、モダンタイムズゴールドラッシュ、モダンタイムズゴールドラッシュ、ゴールドラッシュ、モダンタイムズ言いました1時間
ボボボボ
ボ1時間喋ってくれました。
あれですよね、チャップリンとエドナ パーディアンスに会ったんですよね、確か
極秘でね。
そうそうそう、
こう日本に来日した時に、淀川さんは映画会社の社員だったから情報、
宣伝部がなんか、
宣伝部だからその
情報知ってね、
情報知って会いに行っても、でも英語わからんから、うん、タイトルブワー言うたら、うわじゃあって言って二人っきりで喋ったんですね、うん、チャップリンとなんか船、どっか船のなんか中かなんかで、
なんかすっかりカウンキットの話が飛んでますけど
これまたやりますよ私。
あのカウンキット実はそのちょっと調べてみたら、
はいはい、
DVD になってないのね。
なってないんですよこれね。
VHS はリリースされてるらしいんですけど、しかも7本作られてるん
だって。それ僕びっくりしたんですよ、7本作られてるって。
7本作られてるんですけど、カウンキット続カウンキット、
あ続
で3本目はカウンキット2ってで6まで出てきたんで7本っていう、わかわかんない、
香港映画にありがちありがちな
計画性ねえな、
計画性ない
まあでもまあ本国でもヒットしたってことですよね。
そうね、ただし、ただ若林さん、
はい、
やっぱりこれをやるにあたってちょっと懐かしいからね、はい、動画とかあるかなと思ったら YouTube かなんかちょっと出てきたんですよ、
はいはい、
あこんなんやったな、こんなんやったなと思った時にふと、えこの3人で今何してるんだろうな、
おお子役ですもん ね、同世代ですもんね、
同世代ですからね、生きてんのか死んでんのか、
はいはいはい、
調べたら一応3人ともあのいるんですよ今、
まあ、普通に考えればまだ生きてますよね、
生きてる、うんうん、普通にいるんですけども、あのデブゴン役の、
はいはいはい、
あなんかもうなんかやってないみたいな、
やってない引退した
んです、そしてあの何ですか、ジャッキー僕ですよ、
ジャッキーね、はい、
あなんと現役でまだ頑張って、
おお、
なんかその売れてるかどうか知らない、向こうでは売れてるかもしれないけど、はいはいはい、俳優やってる、
はい、
ツオ・シャオフって名前ですよ、
へ
やってる、そしてあのドラゴン、
はい、
あの子役の大ヒットの、
はいはい、
調子に乗りすぎて何度も犯罪を繰り返し刑務所を出入りし、今あの
今現在捕まってんじゃないですか。確か
これあれじゃないですか、売れた子役幸せになりにくい説のパターンじゃないですか、
ね、マコーレカルキン説ですよこれ。
マコーレカルキンありましたね。
ありましたよ、
まあ、リバーフェニックスもね、
リバーフェニックス
って言えばそうです
よね。そうですね、そういうことになってしまう。
どんなスターになるかと思ったらね、
麻薬とかに溺れていくんですか ね、
やっぱね、
うん、日本人ではそんなないですけどね。
まあでもやっぱり子役不幸になりがちっていうのはちょっとありますよね、
うん、
はい、僕も撮影の仕事始めて子役とかと接して、うわこれは結構まともに育つのは大変だろうなとは思いましたね、
うん、はい、ね、ですからね、あんだけ一世風靡して、
はい、
当時、僕自身もあ不思議なもんですね、ジャッキーいや言われて、
はいはいはい、
ジャッキーの真似し続けてたら俺出てたんちゃうん
か。自己催眠じゃない、
もう
自己催眠じゃない、
洗脳されてますよね。あれ俺出てたんちゃうかっていう、なんかそれぐらい思い込むんですよ不思議なことに。
いやでも今日もね、終演後にサインを求められんかの勢いでね、
出ました、初めていらした、
ね、
あの親子のねお客様がね、
ちょっと見てる僕の方が戸惑ってしまった、大丈夫これ
なんか
すごいみたいな、
もう握手し、うわ握手できた、うわすごいと、ジャッキーやと思ってるんですよあれ
思ってないから、
絶対あれはね、まあ、これはだからよくよく考えたこの話ね、
はい、
ゴールデンウィークにやろうと思ったんですよ。
あ、これやろう、ゴールデンウィークに
やろうと思ったけど、なんか結局ちょっとなんかやらなくて、
うん、
あれ今日やろうかなと思ったんですけど、うん、でこれ考えてみたらすごいなんかコメディの、うん、すごくこうなんか黄金の展開というか、
そうですね、
なんか
そうですね、
このなりすましてバレたらあかんみたいなんて、うん、これもうビリー・ワイルダーの映画とかもそうじゃないですか、
うん、
なんかもうその人のふりをしていつバレるねんみたいなとか、うんうん、みたいに三谷幸喜さんなんかもうまさに
それ、まあそうですね、
いっぱいやって
る、黄金です
ね、バレたらあかんからどうしたらええかっていう、う
ん、でしかもよくわかんないけど信じられちゃうっていう、
よくわかんないけど信じられてそれってもうみんな人間の中でそういう経験が一回ぐらいありますもんね、
は
い
は
い
は
い、
そうですね、うん、まあ、そんな人を騙そうとしてる原翔さんですけれども、
はいはいはい、騙し切りました。
これがね、今多分これが5月のですね20日に配信されるであろうと思って収録してるんですけれども、
はいはいはい、
ということはですよ、
い
よいよドラクレン旗揚げ
公演、公演でございますね、
迫っているわけでございます。
そうですね、
どうですか会長、
新しい試みとして、
はい、
ちょっと何ていうんですかね、あと音を使うネタみたいなのもね、
今考えてないことを振ったのかと思ってびっくりドキドキしちゃいました。
考えてますよ、はい、音を使うネタだとか、
はい、
うん、
まあ、いわゆるはめ物入りってやつを一回トライ
してみると。そうなんですよ、はめ物はやっぱしたことないんです、はい、演劇僕ずっとやってましたから、
はい、
はい、音があってなんか動いたりするっていう、逆にそっちに慣れてるんですよね、うん、
まあ、演劇はね音と照明とで演出するっていうのもありますからね、
まあ、だからちょっとそれを初めてドキュラクで取り入れ、
はめ物入りドキュラク、
はめ物入りドキュラク、
そしてあとね関根さんの、
はいはいはい、
ドキュメンタリー落語デビューが、
いやー何をするんでしょうね、
はい、
一体ね、
ドキュラク2号と言ってもいいであろう、
あ、関根さんが、ね、仮面ライダーみたいな、
仮面ライダー、
するのがちょっと、まあ、それをもうぜひ見ていただきたい
の
もありますので、いつも来ていただいてるあのお客さんも、
はい
はい、いや関根がドキュメンタリー落語って何なん、ね、何をするんだ一体、うん、ね、
着物は果たして着るのかと、
着物を着たらどう
の長い足で正座できるのかと、
はいはいはい、どういう衣装で臨むのかと、
はい、
これはね見応えありますよ、ぜひお越しください。
やっぱり決まってないのと喋るの苦手ですよね。ね、5月21日は、
はい、2時からでございます。
はい、
稲荷町駅徒歩0秒マクドナルドの横のビル裏中亭で開催いたします。2時からでございます。よろしくお願いいたします。
皆さんご来場お待ちしてます。
お待ちしてます。